それでは横浜市歴史博物館で開催中の企画展、横浜の輸出工芸展の特集からです。機械設備更新に伴うおよそ2ヶ月の休館を終えた横浜市歴史博物館では、現在横浜発世界へと渡った品々とともに、その歴史の一端を概観する企画展が開催されているんです。先日お邪魔して、担当学芸員の小林光一郎さんにお話を伺ってきました。それでは小林さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
さあ、まずは今回の企画展、横浜の輸出工芸展について教えてください。
はい、まあ、横浜ではですね、幕末期の開港とともにですね、いろんなものが世界に輸出されていったという中で、いろいろな輸出の工芸品というものがございました。
はい、
でその工芸品の中でもですね、今回展示で取り上げますのが、横浜の幕図焼、それから横浜の芝山漆器、それから横浜の彫刻家具、そして横浜の輸出スカーフ、この4つの輸出された工芸品を、取り上げまして展示をさせていただいております。
はい、ということで、まずは一つ目のね、はい、横浜幕図焼からご紹介いただきたいと思うんですが、はい、まずはこの企画展入り口入ってきて、最初がこの幕図焼のコーナーになっていまして、
はい、
入り口のところにあるのが、まあ見事な花瓶ですね。こちらは幕図焼といったら、初代宮川鉱山の作品ということで、私が思っていた花瓶と全く違う、いわゆる花瓶の周りに浮き上がった、鷹が子供のね、
そうですね、
子供たちに餌を巣に持ってきているというような、
そうですね、
繊細な、装飾がされている花瓶なんですが、はい、こちら幕図焼について詳しく教えてください。
はい、今荻野さんおっしゃっていただいた通り、花瓶の周りにですね、立体的な装飾を取り付けたという形、これが鷹浮き彫りと言われる工法で付けられたものなんですけど、
はい、高い
高くて浮き
彫りされてる、
そうですね、はい、で今おっしゃっていただいた通り、鷹がちょうどその鷹浮き彫りでくっついている、パッと見のインパクトとしてもすごい、でまたその地肌の色の絵で描かれているものも、細工が細かい、ちょうどぐるりを見れるようになってますので、ぐるり一周してもらうと、また違った味わいがあるのかなっていうような花瓶になってます。
本当、鷹のね、くちばしのところそして羽の一枚一枚、そしてぐるりと回るようにね、花瓶の周りにこの枝みたいなのもあるんですけれども、本当に細かくて、浮かび上がっているなという感じがするんですが、やはりこれが横浜幕図焼の特徴なんですか？
そうですね、幕図焼は実はいろんなことが、焼くことができたというところが特徴なんですが、
はい、
例えば奥の方もう一つ入ってもらいますと、
はい、
今の鷹浮き彫りと同じ方法なんですが、またこれは違った形で、
はい、こちらも花瓶なんですが、上部のところに白いつららのようになっていて、で下の方を見ると、白熊が2頭こう洞窟の中から覗いているような感じなんですが、これ花瓶なんですか？もう本当にね、置物という感じで。
そうですね、
かわいいですね。
実はね、裏側回ってもらうと、その白熊のお尻もプリッとしてて可愛いのがあるんだりもするんですけど、
ということはこれはもうあれ貫通してる、
はい、これ実はちょっと上げ底といいますか、少し上になっていて、その下の中空のところに、ちょうどホラー穴を作って、でそこに白熊がいる、これも全て焼き物なのです
ごい、この細かいたくさんあるつららも全部焼き物の、
そうですね、
この
つららの先で水が落ちるような形の、ガラスが溶けてそこを固まったってところなんですけど、いろいろと言葉で話してもなかなか伝わりにくいところはあると思いますが、はい、
これはぜひ、なんかもう、
そうですね、
見ていただきたいなという、
ぜひ見に来ていただければと思います。はい、
さあ続いては横浜芝山漆器です。こちらはどういった作品でしょうか？
はい、芝山漆器はですね、もともとは江戸時代の後期にですね、江戸の方で、千葉の芝山村の出身の方がやられた、芝山漆器というものがありまして、でそちらも先ほど見ていただいた幕図焼のように、立体的な、装飾、芝山象眼と言われる象眼をくっつけるんですが、そういったものをメインにした漆器で、これを輸出していったっていうのが横浜芝山漆器になります。
はい、こちらにね、大きな屏風があるんですが、黒いね、美しい光沢の漆器の屏風の上に、 4種類の鳥と花々が描かれているんですが、はい、これも立体的で細かな作りで色とりどりで美しいんですが、このでは装飾の部分っていうのは何でできてるんですか？
主にですね、まあ、貝殻ですとか、それからサンゴ、はい、また、まあ、牛骨といわれる、まあ、牛の骨ですとか、まあ、いろんなものを使ったりして装飾をするものなんですね。
へ、あの葉っぱのところが鮮やかなグリーンだったりとか、はい、鳥のトサカのところが赤だったり、はいはい、これは色付けされてるんですか？
そうですね、はい、染め付けています。
へ、また貝殻だったりするので、こうちょっと角度を変えるとこうね、あの光って美しいですね。はい、はい、もちろんあの漆器の部分にもちゃんと文様が彫られていて、はい、これはもう本当豪華絢爛という感じですね。
はい、はい、それはちょうどあの横浜の100年、横浜市政100年を、記念して、当時、芝山漆器を作られていた村田商店さんというところから横浜市に寄贈された総模様と言われているこの屏風になります。
はい、書かれている鳥居鳥は何ですか？
ですね、向かって右からですね、
はい、
鷹、
うん、
鳩、
はい、
それからチャボ、
はい、
そしてワシになります。
はい、
これは芝山漆器の伝統的といいますか、こういったものを踏襲して作るというのは、まあ、慣例になっていまして、
うん、
これちゃんと丈夫畳むとですね、鳥がちゃんとぶつかんないようになっている んですね。
おー、この浮かび上がっているところも計算されてるんですね。
そうですね、はい、
この横浜芝山漆器は今も残ってますか？
はい、横浜芝山漆器のこういった伝統的な技術ですとか、
はい、
あるいはまあこういった工法ですね、そういったものも受け継いで、現在あの横浜芝山漆器研究会という方々が日々あの研究と、まあ、あの作られています。
はい、
でそちらの方の作品も、右手の方にあります。
あ、重箱だったりと、
はいはい、
なんか現代の生活にこう即したような形で残されてるんですね。
そうですね、普段使いができるようなものっていうので芝山漆器を生かしていこうという形で、日々こういったものを作られています。でまたあの日本で唯一この芝山漆器、当館のミュージアムショップで購入することができる、
実際に購入することができる、
はい、今申し上げました芝山漆器研究会さんのご好意でそういったこともさせていただいております。
さあ、それでは続いて今回取り上げている4つの工芸品の3つ目ですね、横浜彫刻家具についても教えてください。
はい、こちらも明治からですね、まあ、いわゆる第二次世界大戦中ぐらいまで、そういった短い期間で作られたものなんですが、
はい、
ご覧の通りあの家具にですね、あの社寺建築で使われるような彫刻の技法の宮彫りっていう、
はい、
まあ、これもまた立体的な装飾が施されるんですが、
うん、はい、
そういったものが施された家具になります。
はい、私の目の前にタンスがあるんですけれどももうね、何房か数えられないぐらいのブドウがもう上部引き出しのね、はい、取っ手の部分とかにもうふんだんにこれが彫られているんですが、確かに今あの宮堀っておっしゃいましたが、はい、あの神社仏閣のね彫り物にすごい近いものを感じます。
そうですね、はい、やっぱり立体的に浮き出るような、うん、そういった技術を持った方々がまあ作って、それをまた海外に輸出した、
はい、
で今こちらに展示しているのはですね、それでもあの海外に輸出したというものではなく、
はい、
その技法を取り入れた国内向けの、大正末から昭和の初期にあたる頃に作られた家具になります。
あ、じゃあ実際に日本国内でのご家庭にこれがあったところがあるんですか？
で海外に実際出されたようなものっていうのはあのこちらの方の写真にもありますけど、もっともうカビなゴテゴテした、
そうですね、なんかもういろんなところからこういろんなものが出てるみたいな感じでなんかちょっとヨーロッパのこうアールデコを彷彿とさせるような、
そうですね、
はい、はい、これは本当に家具なのかというような。
そうですね、
ね、
まあ、それと、ね、写真と実物比較していただけると、あ、国内向け、まあ、彫刻家具でもそれでもこういうふうになるんだなというのが実感いただけるかなと思います。
はい、もうね、取っ手がどこなのかという感じですけれども、はい、
そうですね
はい、こういった今までご紹介いただいた3つの横浜の工芸品っていうのはどういった国に輸出されていったんですか？
主にやっぱりあのヨーロッパですとかアメリカといったところで、まあ、明治から、第二次世界大戦にかけてまではそういったところで輸出されていました。
はい、
ただあの時代とともにですね、まあ、戦争が、近づいてきて、まあ、そんな輸出がボンボンできなくなるような時代になって、それぞれがまあ国内向けの市場に変わったりとか、
はい、
そういったような形になって変わっていったと思うんですね。
はい、では最 後にご紹介いただくのが横浜輸出スカーフですね、はいはい、今もねあのお土産物などで横浜のスカーフというと喜ばれていますが、はいはい、こちらについても教えてください。
はい、今まで紹介しましたマークズ焼きとかと一緒に、まあ、やっぱりあの明治に輸出されたものとしてはあのスカーフというものがございました、
はい、
で今当館の方で今展示させていただいているものっていうのはその明治の頃の、ね、スカーフではないんですけれども、うん、まあ、いわゆる戦後、実は横浜で作られたスカーフというのが世界の6割
国内じゃなくて世界中の6割ですか
を横浜で作っていたという時代がございまして、はい、まあ、その時代にですね、まあ、スカーフの製造されている組合を作りまして、でその中でデザインの登録をしていたんですね、
は
い、でそのデザイン登録で出されたサンプル、そちらが、はい、実は当館今11万点所蔵しておりまして、
はい、
その中から何点か出させていただいているという形になります。
はい、では早速見ていきたいと思うんですが、はい、瓶のような模様だったりとか、はい、建物の模様だったりと、はいはい、やはりね、こうやって眺めてると色使いがすごくポップですよね。赤、そして青と紫掛け合わせてみたり、はい、緑と赤掛け合わせてみたり。
そうですね、はい、どうしても海外の方からこういった形で、作ってほしいっていうオーダーを受けて、で横浜ではそれを、染色してまた織り上げて、はい、輸出するという形だったので、
はい、
海外のオーダーに合わせた色になるわけですね。
なるほど。
で、はい、本当に全世界からアフリカからアメリカからと、まあ、どうぞご覧ください、いろいろと書いてあるんですが、
は
い、
本当ですね。バグダッドだったりとか、はい、そういった国にも本当にありとあらゆる世界中の国に輸出されてたんですね、はい、
でまた今回あのスカーフという括りにしておりますが、はい、いわゆる我々がイメージするスカーフ以外にもですね、はい、まあ、ハンカチであったり、あるいはその国で必要とされているような布地、そういったものも、同じような形で輸出されてますので、まあ、そういったいろんな種類のものが今回は展示させていただいております。
はい、マニラ、オーストラリアとかねスペインにも輸出されてたということなんですが、はい、では素材もシルクに限らずということですか。
そうですね、まあ、化繊もありますし、いろんなものもありました、はい、まあ、それは先ほど申し上げた通り使用目的が違っていたり、あるいはオーダーされる時の、まあ、求めるものが高級品であったり普段使いであったりと、それぞれあったので、はい、いろんなものがあります、
はい、私これ好きだな、ピンク色の縁にね、はい、象が描かれているんですが、かわいい、もう本当に今でも、ね、現代でも使いたいなって思うような、はい、かわいらしいデザインのものもたくさんあります。
はい、
はい、文字が書かれてるものもあるんですね、こちらオレンジ色の大きな、
はい、これはですね、アフリカでカンガと言われる、まあ、女性が羽織るような一枚物の布になっております。
はい、
でこのカンガっていうのはですね、まあ、それぞれ、まあ、自分で買ったりもするんですけど、贈り物として、昔のことわざですとか、あるいはちょっとしたなんかこうブラックユーモアみたいなことが、スワヒリ語で書いてあるんですが、そういったものも、取り込みまして、こういったものを送り合うっていう習慣もあったり、はい、現在でも、アフリカの方でこれを羽織られている方はたくさんいらっしゃいます。
そうなってるんですね。なんか本当にこう横浜で作られて世界に飛び出していって、うん、そしてそれぞれの現地で今も、ね、残されていると思うとなかなか素晴らしいですね。
そうですね、
はい、はい、さあそれでは、最後になりますので、はい、リスナーさんへのメッセージ、そして同時開催されている企画展などについても教えてください。
はい、今回ですね、今申し上げました輸出工芸ということで焦点を当ててやっておりますが、でそれに関連しまして、2月の25日ですね、2時からになりますが特別な講演会を行います。
はい、
こちらはですね宮川鉱山マクズミュージアムの館長山本博士様を、講師にお招きいたしまして、まあ、特別講演会を行います。で費用は1000円になっておりまして、はい、で申し込み方法、まあ、ウェブか、まあ、往復はがき、まあ、当館 のホームページをぜひご覧くださいと思いますが、
うん、
まだ若干、申し込みの人数の方まだありますので、うん、前日の夕方まで、ウェブの方で先着で受付をいたしますので、はい、ぜひ、お申し込みいただければなと思います。
はい、
でまた、今年度の、横浜市、指定登録文化財展も行っております。
はい、
ちょうど覗いてもらった
隣でやってますね、
はい、こういったものも、同時開催で行っております。ぜひこちらの方も楽しみにしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
4つの伝統工芸、1つだけでも見応えがあるのに、それがね、4つ一堂に見られるというね、展示になっています。ただただ作品として美しいので、眺めてるだけでも楽しめると思います。企画展横浜の輸出工芸展は、3月10日日曜日までの開催です。詳しくは、横浜市歴史博物館のウェブページご覧ください。